はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの衆議院議員、私しげもと守と
アシスタントのドクトルけいかです。
けいかさん、今週もよろしくお願いいたします。はい、あの桜がもう満開で、
そうですね、
非常に美しい季節でありますが、はいはい、あれですね、新型コロナのことで、はい、なかなか晴れないですね。
そうですね、
今日は国会と三条寺町のスタジオをつないで、はい、実は今日は4月8日の夕方4時でありますが、はい、このお話は前日の7日の、はい、お昼に収録をしているという状況であります。はい、
そうですね。
で、実は昨日、収録の日からすると昨日4月の6日の夕方にですね、月曜日ですね、はい、新型コロナウイルスのですね、はい、まん延防止感染拡大を強化するために、はい、緊急事態宣言がもう出されるのではないかという報道が随分飛んでですね、月曜日の夕方、総理が官邸で、会議の後ですね、ぶら下がりで、7日火曜日の7日、はい、したがってリスナーの方からしますと、昨日の夕方ですね、緊急事態宣言が発令されたという状況であります。はい、でちょうど今ですね、今というのはややこしくてすみませんが火曜日の今お昼なんで、収録なんで、専門家による諮問委員会が、火曜日の午前中に開かれまして、東京、千葉、神奈川、埼玉、はい、大阪、兵庫で福岡の7都府県を対象に、約1ヶ月程度とする、緊急、事態宣言が発令されることは妥当でありましょうというところがですね、はい、今示されたところなんですね。はい、でその後、国会に報告がなされて、まあ、正式に政府からの発令ということに相なります。はい、京都はですね、発令されるんではないかという心配の声も随分重本のところにも届きましたが、はい、まあ、今の段階ではですね、はい、入ってないですね。はい、慶華さんの周りでもこの緊急事態宣言については何いろいろ話題になってますか？
やはりね、みんな気にされてる方は多いですが、どこで緊急事態宣言が、出ようと、日本国内全部の状況っていうふうに、京都の人はまだ捉えてると思います。でやっぱり大阪、東京、大阪がやっぱり中心だなとどうしても思うんですが、大阪がやっぱり隣接してますから、
そうですね、
それとですね、やっぱり、街の様子を見るとね、やはりもう皆さん、外へ出ないようにされてるというのはもう肌で感じますね。
先週の、放送でもおっしゃってましたけど、はいはい、京都府民ね、京都市民による理解のある、はい、落ち着いた協力的な行動が、あるというのは本当にありがたいことですし、さっき慶華さんおっしゃった通り、これ緊急事態宣言が出されるというのは何も指定された地域のことだけではなくて、全国的なですね、かつ急速な蔓延が、さまざま生活や経済に甚大な影響が及ぼしますよということが心配がされてですね、出されるもんですからね、これは我がこととしてですね、指定されてない地域の方々の協力も必要であるというふうで、全国的にね、やはり一人一人がより引き締めて協力していかなければならないということですよね。実は東京がですね、一番その感染者の伸びもここ連続して増えておりましたが、昨日も国会議員の仲間で話してまして、東京都の先生、ドクターの先生もいらっしゃるんですが、東京都の医師会は、その政府による緊急事態宣言に先立つこと6日、だから月曜日にはですね、 医療的緊急事態宣言というものをすでに出してるんですね、
はい、
で医師会の名前で感染者のさらなる増加を防ぐために、
はい、
全ての都民に東京都民に外出の自粛を求めますととかね、
ええ、
入院医療提供体制も逼迫してますから、はい、まあ、東京都に対して強力なその医療現場への支援を求めますですとか、
はい、
東京都はもう最大限の緊張感でこういうことが出されたんですけど、やっぱり一番心配なことは感染者が増えてベッド数であるとか、
はい、
まあ、人工呼吸器ですよね、あるいは人工的な心肺、器っていうんですか、エクモと言われてる医療機器でやりますとか、
はい、
まあ、それを操作することができる医療人の数にも限界がありますからね、
はい、
こういった医療提供体制のやっぱり天井を超えないということが一番大事であって、
はい、
ここ本当に皆さんで協力して乗り越えないといけないですね、
はいはい、
うん、
私もその記事は読みました、東京都医師会の会長さんの、うん、記事で出てた方を読ませていただいたんですが、大体私もなんとなくいろんなことが整理できてきた中では、
うん、
やはり医療崩壊を防ぐことっていうのはこれもう全世界で一番
で、ね、
リスクとなっていること、でそれさえ、まあ、ならなければ、かなり、まあ、亡くなる方を、助けられると。
そうです、そうです、うん、
もうどうもそこみたいですね。
そこなんです ね、
うん、感染者の数と発症者のこともありますが、
うん、
基本的に収束はしてい、 いけるものというのが、うん、どのよその国のなんか見てみても収束はしていけるという、
うん、
ただやっぱり亡くなる方がの数というの、
うん、
そこみたいなんで、
そこですね、
私、
うん、今はもうだから増えてるということと、
はい、
まあ、重篤な症例が発生する頻度がね非常に高いということと、もう一つはね、もう経路が、感染経路が、
はい、
もう全然特定できない状況になってきてますよね、
ええ、
うん、京都においても当初は相当な割合で感染経路が特定できてましたが、
はい、
もう今やもう経路が特定できないケースも増えてますからね、
うん、
みんなが気をつけないといけないですね。
そうですね、
うん、だから私自身ももしかしたらそのコロナウイルスを持ってるかもしれない、
はい、
経過さんも持ってるかもしれないと、
ええ、もうキャリアという自覚を、まあ、半分ぐらいしとかないといけないと。
そうですね、
いうことになりますね。
でそれで医療提供体制を守る、はい、で命を守るということですが、来週はですねちょっと緊急経済対策として、まあ、補正予算も見えてきたんで、経済的な困窮から皆さんの生活と命を守るということについてもですね、
はい、
少しお話を広げていきたいと思いますが、はい、
ぜひ聞きたいところであります。
現金給付だとかね、マスク2枚とかいろんな議論がありますが、
はい、
ようやく全体像が見えてきましたので、
はい、
来週はそのあたりをお届けしてまいりたいと思います、
はい、じゃあよろしくお願いします。また来週、
はい、しっかり頑張ってまいります、
はい、
バイバイ、また来週。